いつもこれマイクタイミング よく分かってないですよね、何回使っても。11月1日の月始め祈願の月例祭、ご祭典を無事にお仕えさせていただきました。ありがとうございました。今日の11月1日の月例祭は、今までにない11月1日の月例祭といいますか、緊張感を覚えながらお祭りを仕えさせていただきました。なんと言いましても、今月、今まで10月に行っていた舞台祭がですね、今度は今年は11月13日になりました。来年以降も11月の上旬の休みの日が秋の舞台祭の日になっていくことと思いますけれども、今までだったら舞台祭が終わってほっとした感じで11月の1日のお祭りは迎えたんですけれども、舞台祭がまだ終わってないですよね。控えている中でのお祭りというのが大きいですし、またこの間の先月の23日の初代教会長の例年祭の時にも申しましたけれども、いよいよ教会が法人設立に向けて、準備が進んでまいりまして、無事に報告という期間も1週間終わって、このあと1ヶ月間の今、措置期間の最中なんですけれども、今月の終わりぐらい、今月の29日が愛楽の初代のご帰依日なんですけど、その日ぐらいをめどにですね、いよいよ今度、書類をですね、都庁の方に提出させていただくという、都庁に提出する書類は、ご本部に提出した時の書類のもう比じゃないぐらいの量なんですけれども、これからまた準備もしなきゃいけない書類もあったりするんですけれども、いよいよその教会としてもですね、そういう大事な局面に差し掛かっていくという、それが控えているという緊張感もだから感じながら使いさせていただいて、例年にない11月1日のですね、お祭りでし、緊張感を感じながらのお祭りだったんですけど、この緊張感が重さでもあるんですけれども、ありがたいんですよね。やはり、信心にはですね、心地よい、凛とした緊張感が常に漂っている環境の中にあった方がいいと思いますね。もちろんですね、プレッシャーとか感じるような日々が続くっていうことはしんどいことかもしれないけど、実はでもそれは、よし、楽をしように楽はなく、楽はせんぞに極楽があると、哀楽の初代が教えられてますけど、こちらの心がですね、どういう緊張感でも受けていくぞという腹が決まったら、実はこれが一番本当は楽なんですよね。ね、だから、時にはですね、くつろいだり、ゆったりしたりすることも必要かとは思うんですけど、それとても普段が緊張しているからこそいいんですよ。普段が緊張感もない中で、よし、くつろぐぞって言って帰ったりですね、苦しいことになっていくわけですね。普段がやっぱりそう、凛としたものがあるからこそ、時折のくつろぎもありがたいものになってきて、結局それがありがたいし楽だということになっていく。そういうものを感じるんですね。この間の23日の例年祭ではですね、いよいよお互いの信心の独り立ちということをですね、お話しさせていただきましたけど、独り立ちということにしてもですね、やっぱりその両面がいると思うんですよね。先日休みの時にですね、長男のひろと君と一緒にですね、教会の御用を手伝ってもらったんですよね。ちょうどもうこの時期に入ってきましたから、お世話になった扇風機を片付ける御用をですね、一緒にさせていただいたんですけれどね、これも今までは私が一人ですね、やってきたことなんですけど、今年は成り行きの中でひろと君と一緒にですね、手伝いお願いしながらさせていただいたんですけどね、いわばね、初めてこう、自分が教えるというか伝える側の立場になってなるわけですよね。こういうふうに片付けるんだよっていうところが、その伝える教える立場に慣れてないんですよね。でひろと君もひろと君でですね、なかなかこう手際のいいタイプじゃないっていうか、不器用な方なので、教える方も不器用だし、それを聞く方も不器用同士のコンビでやるからですね、 ちぐはぐちぐはぐなんですよね。扇風機を片付けるんだから、羽とかですね、支柱とか、下のベースとかをこう、それぞれ分解して片付けるんですけど、分解して拭いてもらったはいいけど、何を思ったか自分がですね、またこう、組み立て始めたんですよね。あ、いや、こうじゃない、こうじゃない。教える方がこんな感じですからね。まあ、教わる方も大変なんだろうなと思うんですけどね。だから、傍から見て、冷静に傍から見てる人がいたら、もう面白くてしょうがない光景だと思うんですけどね。何話してるのかよくわかんないようになりましたけどね。でもね、本当にね、まあ、ね、下手な教え方、そして教えを、ね、聞く方のヒロト君の方も不器用なのを見てですね、なんかもっと自分のですね、若い時にね、瓜二つだなと思ったんですね。そしてこう教える伝えることの大変さを感じたんですよね。ああ、今まで今こうやって自分もこんな風に偉そうにしてるけれども、どれほどにですね、いろんな、まあ、両親はもとよりですね、いろんな方にですね、ご迷惑やとかですね、お手間をかけてきたのかとかということを、なんかすごく感じたんですね。今日はお花が、菊の花がお供えになっています。こういう歌ありますよね。いかほどにて、お手間かかりし菊の花と。哀楽の初代もですね、似たような歌でですね、どれほどにお手間かけし菊の花と。ね、本当にどれほどいろんな方にですね、両親をはじめいろんな方にお手間とかですね、いろいろな煩わしい思いをさせて今日の自分があるか。特に私の場合はですね、まあ、こう見えますけど、ものすごく、とんでもないことばっかりやらかしてきてますね。大学は、現役で入ったのは良かったんですけれども、その後、2年間留年して6年かかってやっと卒業してるんですけど、まあ大学1年2年の時まではですね、真面目に行ってたんですけど、3年の時からサボり癖がつきましてね。で、親には大学行ってるそぶりして行かないで、どこ行ってたかというと、当時ハマり込んでいたパチンコ店に行ったり、で、パチンコでお金がなくなったら、こう、釣りにはまってと、川に行って釣りをしたりして時間を潰す。あるいは、それすらもね、疎い時は行ったふりして、で、両親が共働きだったから日中いないからもう途中行かないで帰ってきて、当時パチンコにものめり込んでたし、ゲームにものめり込んだからゲームをするというような生活を2年ぐらいやって、それは卒業できるわけありませんよね。親に嘘ついて。で、親に学費は出してもらってるんですからね。いくら親とはいえ、本当に、どういう、それでもちゃんとですね、衣食住3食作ってくださるわけですよね。その時はもう何とも思ってなかったですけどね。よくぞよくぞそんなドラ息子をですね、本当に黙ってですね、まあ時には母親とか爆発する時もありましたけれどもね、それでも爆発したその日でも翌日でもちゃんとご飯作ってくれるわけですよね。今になってその恩がすごく染みるんですよ。当時はもう全然何とも思ってなかったですけどね。それこそ哀楽の2代がですね、初代に対して本当に、やっぱ若かりし頃2代も初代に大概なこうね、言葉とかを出したりするんで、されたらしいんですけれども、後になってですね、本当もう残機の念に駆られますと。私ももう、親とかですね、お世話になった人に関してはもう本当に今、お詫びを申し上げても申し尽くせないぐらいのことをしでかしてきてるんですけれども、それでも信心があられる、ありますからね、それで受けてくださった、納めてくださった、寛大な心で受け入れてくださった時として、もう今日はもう自分のボロ話ばっかりしますけど、親のお金を盗んだこともありました。また大学卒業した後もろくに就職活動もせず働かないような状態が続いてました。で、その後、まあ、親元をですね、まあ、親のそばにいたらもうこんな調子だからということで、私の父の兄の教会が長崎県といっても壱岐島ってご存知ですかね、福岡と朝鮮半島があって、その間に玄界灘という海があるんですけれども、その海に2つの島があるんですね、対馬と壱岐と。その壱岐の島の郷ノ浦教会というところの教会長が私の父の兄の 教会でして、そこに修行に行くことに、そしたら今日、その合同羅教会の教会の先生からですね、この間の29日がご大祭だったから、その大祭のお下がりが送ってきたんですけれども、まあ、前、合同羅教会の大祭に私は本当にお世話になったから、必ずお初音とかお供え物を送るんですけれども、まあ、そのご大祭のお返しが今日、月齢祭の前に届いたんですけど、ゴムフラ教会にもその後修行に入ったんですけどね、まあ朝のご記念が5時からあるんですけど、修行に入って3ヶ月か4ヶ月間ぐらい1回も朝起きなかったですね。いや8時ぐらいまで寝てて、で食事は教会の若奥様や親奥様が作ったことです。うまうまと食べるわけですね。まあ一応日中は多少はご用意しましたけどね、でも朝起きないような状態、本当にですね、本当どれほどの大きな心だろうかと思いますね。どれほどそういう親であったりね、そういうご恩ある方々の心をね、どれほどまでに受け入れてくださいに、どれほどまでにかきむしてきた自分であろうかということをね、この間ひろと君と一緒にこのね作業をしながらですね、もうドーンと来たんですよね。はあ、本当もと本当の本来の自分はこんな調子だったんだなと、で申し訳ないお詫びの思いとですね、そして感謝の心がふつふつと湧いてきたんですね。本当によくこんな人間をですね受け入れてくださった、祈ってくださった、見守ってくださった、それこそ今日の祭祀にもありましたけど、どんなにお粗末ご無礼不行き届きしようとも見限ることもせず、突き放すこともせずですね、親だけじゃなくて、そういう、合同羅の教会の先生もそうだし、もちろん愛楽の先生もそうです。とんでもない、ね、態度とかことをやらかしてるんだけれども、決して見捨てずにですね、祈り続けてくださった、思い続けてくださった、そして手間暇かけてですね、諦めずにですね、こっちだよ、こっちだよとです、ね、導いてくださって、この、今日私がここに立っているんだということを、ものすごく、その長男のひろと君とですね、いろいろこういうふうにやるんだよってことをぎこちないながらやり取りしながらですね、蘇ってくるような思いがしました。だから独り立ちすると言ってもですね、ここを踏まえなきゃいけないんだなって神様が教えてくださったような思いがするんですね。ここというのはもう本当にお礼をどうだけ申しても足りない自分なんだと、限りないまでに本当お礼をですね、絞り出していくのが、まず原点なんだよと、源泉なんだと。そして、お詫びですよね。それなくして、教えを伝えようとしてもですね、やっぱそれは傲慢なものになるし、伝わらないというふうに思いました。先日もですね、3日前も、ある、まあ、間もなく80歳前後の男の男性の方がお参りになりました。この方はですね、ちょっと数年前から認知の毛が出ていてですね、まあ、それまでは一人で参拝することもあったんですけど、認知症が出てからですね、ちょっともう道中でどこが自分がいるのかわからなくなるから、一人で参拝されることはない方だったんですね。で、参拝されるときは必ず奥様とかご家族と一緒に参拝される方だったんですけど、2、3日前お参りされたときは、その方が一人でお参りされたんですよ。だからびっくりしましてね、よくここまで、届きました、来ることできましたねって思ったんですけど、まあ、奥様がちゃんといろいろと、どこの駅で降りたりとか、どこのバス停に乗って、どこのバス停で降りるとか、メモしてくださったものを、あったから来られた。ところがその最寄りのバス停に降りてからこっち来るまでが忘れてしまったと。しばらくうろうろしたけれども、そこのバス停の近くに提灯があったと、飲み屋さんの。その提灯、まあ自分は酒が好きだから覚えてましたなんて言ってましたけど、その提灯が神有教会の光となって思い出して来ることができましたと言って参拝されるんですね。そしてまあ昔のことはよく覚えてらっしゃって、そのご家族とかですね、あるいは奥様の親御さんとかですね、息子さんとかお孫さんのことを本当にお礼をもうずっと申し上げられるんですね。何十分とですね、私はそれは本当それを聞きながら、そして最後にですね、おえつっていうんですかね、もう 80歳になるような、男性の方なんですけれども、もう声を詰まらせながら、本当にもう私はもうどうしようもない人間、私のようなどうしようもない人間が、本当に過分なね、今日をおかけいただいて、これだけの孫にも恵まれて、家族にも恵まれて、本当にお礼を申し上げくださいということを、声を、喉を詰まらせながらお礼を申されたんですよね。やっぱりこのお礼の気持ちであり、お詫びの気持ちがですね、根底になっている独り立ちといってもですね、これが根っこになければいけないんだなというものを感じました。そのどうしようもない自分、そしてお礼を申し上げても申し上げても足りない自分ということが分かった時に、もうどこまでも噛み締めていくということですね。それが噛み締められて初めて、本当はこの業にどうでも応えまつらせていただきたいという情念が生まれてくるわけですね。そこからその情念をもっての独り立ちなんだなと、独り立ちといってもですね、だから本当にもうお礼の心、お詫びの心を掘り下げて掘り下げて掘り下げた時にですね、いろんな方のご恩、神様のご恩が噛み締められた時に、初めてですね、このご恩に応え祀らせていただきたいという思いも湧いてくるんだなと。その思いをもっての独り立ちが、だから独り立ちといってもですね、本当にまずお礼を申し上げることなんだな。自分のまず正体をですね、ややもすると忘れかけたんですけれども、その長男とのやり取りを通してですね、これは長男じゃない、自分自身がこの姿だったな。そして次に見えてきたのが、どれほどの人にですね、支えられて守られて祈られて今日まで来たのかということですね。その先ほど参られた80歳の方も、そのお礼を言いたいだけのためにですね、おそらくお参りされたと思うんですね。それから昨日、金ちゃんのブログにも書いてたと思いますけどね、先月の2日の日に、ある方から野菜のが送られてきて、その段ボールの中に春菊のがくるんだ新聞紙があって、その新聞紙を開けたら赤とんぼが出てきたんですよね。しかもその全然ぎゅうぎゅう詰めにくるまれてるのに、なぜか羽も全然きれいで、体も傷んでない状態で、しばらくそれこそこの菊の、春菊も菊ですけど、この菊の花に2時間ぐらい止まってから、僕が近づいたら飛び出したから、その後、外に逃がしてあげたんですよね。そしたら、なぜか昨日ですね、そこの勝手口の、スリッパの足元に、その赤トンボが来てきたんです。赤トンボって言ってもいろいろありますけど、この辺の赤トンボは真っ赤じゃなくて、オレンジっぽいトンボしか飛んでないんですよ。でも、その赤トンボは真っ赤のトンボだから、間違いなくその先月の2日に来た赤トンボが昨日また現れたんです。ただもう息絶え絶えで、そのままもう命が終わったんですけれども、この赤トンボは私はいろんな御霊様が入っておられるなというふうにはいただいてはいるんですけれども、この赤トンボもですね、お礼を申し上げたいために気力を振り絞ってですね、あそこまで来られたんだろうなっていう思いがするんですね。やっぱりお礼が土台だなと思いますね。お礼の心が掘り下げられてこそ情念が生まれてくる。そしてそのご恩に応え祀らせていただきたいという思いが生まれてくるのではなかろうかと思うわけです。いよいよお互い信心の独り立ちが願われてるとは思いますけれども、改めてですね、そのお礼の心、お詫びの心をもう一段階二段階掘り下げて、今月のご大祭に向かっていただきたいと思います。お礼の心が掘り下げられたら、どうでもその業に応え祀らせていただきたいという情念が生まれてきます。立ち上がりたいなら、まず屈せよじゃないですけれども、一人で自分の足で立たせていただきたいなら、自分の心を掘り下げていくことだというふうに思います。ありがとうございました。